小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その28、ベタニアの三兄弟マルタ、マリア、ラザロ、その後編。
私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？
はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。
姉はこう言ってから帰って行ってマリア姉さんを呼んで行ったそうだ。
先生が見えています。あなたを呼んでおられます。
マリア姉さんはそれを聞くとすぐ立ち上がってあの方のところに行った。主はまだ村に入らないでマルタ姉さんが出迎えた場所におられた。マリア姉さんと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは彼女が急いで立ち上がって出て行くのを見てマリア姉さんが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女について行った。姉さんはあの方のおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏してこう言った。
主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。
マリア姉さんはその時の話になるとまるで昨日の出来事のようにこう話してくれるのだ。
私、あの時の主のお顔死ぬまで忘れないわ。私が泣き私と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になるとあのお方はそれまでに一度も見たことのないような、なんて言ったらいいのかしら、魂の底からこみ上げてくるような怒りの表情で心なしか声を震わせてこう言われたの。
彼をどこに置いたのかね。
主よ、来てご覧ください。
その時よ、あのお方は涙を流されたの。
おお、見てみろ、この方はどんなに彼を愛しておられたことか。
だが盲人の目を開けたこの方でもラザロを死なせないでおくことはできなかったのかね。
その時主はまたも心の怒りを顔に表されながら墓に来られたわ。墓は洞穴で石がそこに立てかけてあったのね。
その石を取り除けなさい。
主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。
もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではないか。
そこで男の人たち何人かで石を取り除けた。あのお方は目をまっすぐ天に向けてこう言われたの。
父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。
そう言われるとあのお方は大声で弟の名を呼んだの。まるであの子がまだ生きているかのように。
ラザロよ、出てきなさい。
すると、ああ、死んでいたラザロが姉と共に泣き晴らしたこの目で確かに墓に葬られたのを見届けたあの子が手と足を長い布で巻かれたままで出てきたわ。彼の顔は布切れで包まれたまんまだった。
ほどいてやって帰らせなさい。
あの時私のところに来ていてあのお方がなさったことを見た多くのユダヤ人が主を信じたわ。
そうね、それはもう大変なニュースだったものね。私はあの時は主が言われた言葉の意味が本当にはわからなかった。
私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は 決して死ぬことがありません。このことを信じますか？
でもあの後、私たちはあのお方の十字架の死を目の当たりに見た。そして三日後のあの空っぽの墓と、よみがえられたあのお方ご自身も。今はもうはっきりとわかるわ。あのお方は信じる私たちの心に今も本当に生きておられる。そして私たちはたとえ地上の命を終えても、そう、弟もやがては死ぬわ。でも私たちは永遠の命をいただいて、主と共に常しえに生きられるのよね。
そうよ、姉さん、感謝だわ。でも私ね、あの時のイエス様の怒りのお顔と涙の意味を今も時々考えるの。そしてこれも主の十字架とよみがえりを目にしてから、私の心に何か大きな光を当てられたような気がしたわ。あの他の人には見たことのない、なんか聖なる怒りみたいなお顔は死への怒りだったのね。みんなを支配している死の力、そしてその死をしっかり握っているサタンの力への、こみ上げるような主の憤りだったのよ。だって人の命を支配しておられる神の御子が目の前にいらっしゃるのに、誰もそれに気づかずに、ただ死の力に飲み込まれ泣きわめいているだけなんだもの。私もその一人だったのね。
そして私も。なら、あなたが見た主の涙も、ただラザロを愛しておられただけじゃない。私たちも、そんな死とサタンの力に縛られていた。よみがえりを信じることによって、死に勝利する力をお与えになることのできる救い主の本当の力を知らずに、永遠の滅びに向かっていった。そんな私たち人間への深い深い憐れみのお心だったのよね。
私も今この二人の姉たちの言葉に心から「アーメン、その通りです」と言いたい気持ちでいっぱいだ。主よ、感謝します。天の御国であなたのもとにひざまずいて、またあの優しいお声を聞ける日を三人で待ち望んでいます。さて、最後、三つ目のお話をしよう。いよいよあの方の最後の時が近づいていた。主は都エルサレムに着き、宮に入られた。そして、すべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアの私たち兄弟の家に来て夜を過ごされた。最後まで主はそうしてくださり、これもヨハネさんが福音書に書いた通り、世にいる自分のものを愛されたあの方は、その愛を私たち三人にも残るところなく示してくださったのだ。そんな中で、これはすぐ上の姉のマリアの身に起こった忘れられない出来事だ。主はお弟子さんたちにこう言っておられた。
あなた方の知っている通り、二日経つと杉越の祭りになる。人の子は十字架につけられるために引き渡されよう。
そして祭司長、民の長老たちによる主の殺害計画を知り目に、あの方はいつもと変わることなく、主税人や遊女たちの罪人を親しく友と呼んで交わり、これもまた彼らへの愛を余すところなく示しておられた。主がベタニアでそんな一人、サラートに侵されたシモンの家におられた時のことだ。姉のマリアが純粋で大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、それを割り、食卓についておられた主の頭に 惜しげもなく注いだのだ。私は旗と気づいた。彼女が密かにお金を貯めていたのを知っていたが、それはこの香油を買うためだったのだ。ペテロさんや他のお弟子さんたちは口々に姉を咎めてこう言った。
マリアさん、何のためにこんな無駄なことをするのかね。
そうですよ、このいい香りはひょっとしてあの噂に聞くナルドの香油ですか。
そうとも、この香油なら300デナル以上に高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。
これペテロ、トマス、ユダ、なぜ彼女を困らせるのだ。そのままにしておきなさい。マリアは私に対して立派なことをしてくれたのだよ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいる。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれる。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではない。マリアは自分にできることをしたのだよ。彼女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのだ。まことにあなた方に告げよう。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるのだ。
マリアは自分にできることをした。この言葉をマリア姉さんはあれから何度唱えたことだろう。私たち三人は主が天に帰られた後、ペンテコステ五旬節の日、あのお約束の聖霊が下った弟子たちの中にいた。そして三人とも主の聖霊に満たされて、このベタニアで自分たちの家を教会として主に捧げたのだ。村人たちの中から困っている人、病んでいる人、愛する人を失って途方に暮れている人、いろんな人たちが教会にやってきた。その人たちに姉は決まってこの主の言葉を唱えては、私は自分にできることをすると言って、いそいそとお世話をしていた。このお言葉はしまいにはマルタ姉さんにも私にもすっかり移ってしまって、私たちが忠実に神に仕える原動力になっているのだ。
そうね、私たちのやってきたことは本当にささやかな主のお手伝い。何ほどのこともしていない一人一人が自分にできることをしてきたのよね。
そうね、あの時正直に言うと、お弟子さんたちに言われたことはつらかったわ。だって人間的に考えたら本当にとんでもなく無駄なことだもの。でも私にはあのお方がじきにこの世からいなくなられることが、なんか直感的に分かってた。主からいただいたお恵みの数々に最後に何かで感謝の気持ちを伝えたかったの。そしたらもう人に何を言われてもいい、どんなにお金を使ってもちっとも惜しくない、とにかく最高の感謝の気持ちをお伝えしなければって、それだけだったのよね。
私にはこの姉の気持ちがよくわかる。あの時シモンの狭苦しい家いっぱいに漂ったナルドの香油のふくよかな香りを私は決して忘れない。あの香りはそこにいる人々の皮膚にまで染みついて、家に帰ってもしばらくはあたりに残り香を放ったものだ。今にして思えばあれはキリストの香りだった。地上の最後まで私たちを愛してくださり、今も私たちと共にいて一人一人を愛していてくださる主イエス・キリストの愛の香り。主のお約束通り、姉の行為は再び主が来られる時まで語り継がれるだろう。 私も上の姉のマルタも彼女と共にこのキリストの愛の香りを天に召される今和の際まで放ち続けていきたい。それがあのお方に愛された私たち三人の兄弟マルタ、マリア、そして私ラザロの主への愛の精一杯の証なのだ。